とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日ナビゲーターを務めます京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは花瀬地域振興協議会花瀬創生プロジェクトの方からお越しいただきました、プロデュース本部の本部長の中東久人さん、同じくこのプロデュース本部の新谷久俊さんと藤井純一さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のテーマですけれども、花瀬の地を豊かで人の行き交う里にということなんですけれども、まず、この花瀬、地域振興協議会花瀬創生プロジェクトというふうに伺いましたが、この花瀬の地をですね、どういうふうにしようかという前に、まず花瀬の地っていうのはどういうところなのかということをですね、まだご存知でない方とかもいらっしゃることと思いますので、その特徴とか魅力についてですね、少しご紹介をいただきたいと思いますが、まず本部長の方から、簡単にお話しいただけるんでしょうか。
そうですね、私は本部長という名前なんですけれども、肩書きなんですけれども、はい、やはりもっとやっぱりこう大先輩がやっぱり花瀬のこと、花瀬の魅力をよく知ってられるので、はい、先輩の新谷さんの方からそれを説明していただけたらと思います。
は
い、
そうですか。じゃあ新谷さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは。花瀬の里というのことで、クラマーというのは皆さんご存知だと思うんですけれども、クラマーからさらに花瀬峠というものがありまして、その峠を越えていただいたところが別所地域、そしてさらにその奥の花瀬地域、ほんで左京北部の西北端といわれる広原というふうに、この3地域を花瀬地域というふうに呼んでおります。自然豊かな山間の地域であって、昔からの文化が伝わっていたり、ほんで伝統行事が育まれております。そういったところです。
その伝統行事と伺いましたですけども、どういった行事があるんでしたですかね。
有名なのは松上げという行事なんですけれども、これは8月の15日に山洲の花瀬山洲の松上げ、ほんで8月24日の日に、広原の松上げ、そして、そういう松上げ行事が有名です。
花瀬ではその2地区で松上げ行事があるということですね。松上げっていうのは、あれは松明ですか、松明を、に縄をつけてこう振り回して、こうそ地上何メーターぐらいなんですかね。
20メートルなんですけれども、
20メートルの、はい、カゴのようなところにその松明を放り込んで燃やすということですか。
よくご存知ですね。全くその通り
なんで、有名でね、はい、私も見たことありますけれども。
そうですか、はい、ありがとうございます。
それは2地区で、もうこれはもう随分古くから行われている行事なんですね。
はい、そうですね。300年ほど続いておりますと聞いております。
なるほど、
はい。
そういう行事があったり、あるいは、名所としてはこれもまた非常に有名なというか、古いお寺もあったりしますよね。
はい、そうですね。今有名なのは大悲壇の無常寺というところが有名なんですけれども、その無常寺の、ご神体に三本杉というところがありまして、つい今年になってですけれども、63メートルぐらいの高さの日本一の高さということで認められて、今そこへ訪れる観光客も多くなっております。
日本で一番背の高い木がこの花瀬にあるわけなんですね。はい、この三本杉がそうですか。無常寺もあれですよね。 清水の舞台から飛び降りてってそのな気持ちでって、その清水の舞台っていうのは県外造りの建物で有名ですけれども、この武城寺にある、武城寺の本堂ですか、はい、本堂は、ね、さらにそれよりも歴史がある、はい、
さらに歴史のある、舞台となっております。そこが本堂なんですけれども、まあ、そこまで上がるのにだいぶかなり、うん、一段を400段ほど登っていかなければいけない。
修行ですね、
はい、だから昔から修験道 の、 あの寺として有名になっています
。なるほど、はい、まあ、そういう、まあ、文化や歴史にね、あの溢れたこの地域なんですけれども、やはり過疎の影響とかそういったこともあって、今はやっぱりそのかつての活力を失いつつあるというところなんでしょうか。その辺は本部長いかがですか。
そうですね、やはりこう人口もどんどん少なくなって、まあ、日本全体に言えることなんですけれども、人口も少なくなって、やはりこうマンパワーもなくなってきた。そして、まあ、今新谷さんがおっしゃられたように、本当はその花瀬というところはですね、平安末期からの文化のある歴史のあるそういう里山だって、はあはあはあ、それでまあ、あの平家が、あの辺りに、たくさん暮らしてた、そういう、 こう歴史的なところであったと。で非常にその武城寺の辺り大平山の辺りで栄えてたと、はいはい、まあ、そういうところでございますんで、本当にその歴史的なもの、そしてまた自然、そういったものもたくさん あるんですけれども、そういったものをだんだんその、我々がその利用の仕方がすごく下手くそだなと思いまして、で、もっともっと良いものを、何かこう新しいものを入れるんじゃなくて、うん、せっかくある良いものをもっともっと磨いていこうと、
はい、
でそれをですね、花瀬の観光資源にしていこうと、そういう思いがあって、で、今回、まあ、この花瀬地域振興協議会という組織を立ち上げて、そこでですね、花瀬を磨いていこうと、そして花瀬をブランディングしていこうとしているわけですね。
何かを誘致しようとか新しい魅力作りをしようというんではなくて、もともとそういうものは備わってたんだから、はい、それをもう一度きっちりと皆さんにアピールできるようにしていこうと、そういうことなわけですね。
そうですね、
それも、まあ、産業としてもそういったものを活用していこうということですか。
はい、
なるほど、まあ、そのための取り組みということで、この地域振興協議会、そして花瀬創生プロジェクトが、まあ、できたということだと伺いましたが、はい、具体的にはどういうような活動をなさっていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、たくさん取り組んでいるんですけれども、まずはですね、花瀬のその別所というところがございまして、はいはい、ちょうど花瀬峠を降りたところの集落なんですけれどもね、棚田なんかがあったりとかして、非常に、自然豊かで、本当にその日本、そして京都の里山らしい、村ですね。そこでですね、昔ちまき笹っていうのがたくさん取れて、それをまあ御所とかに下ろしてたんですけれども、そのちまき笹がこうどんどん枯れてきていると、まあ、鹿の影響もあるの でそれをですね、復活させようという事業をやってます。まあ、そのことについてですね、ちょうど別所に、お住みになって、はい、このちまき笹のプロジェクトを、はい、の中心となってやっておられる藤井さんにちょっとお話を聞いてみたいと思います ね、 ですね、
はい、じゃあどうぞよろしくお願いします。
はい、わかりました。花瀬別所町では気候の条件として朝夕の寒暖の差が激しいということで、そのためにちまき笹においても香りがすごくいいんですよ。で、まあ、笹っていうのは大体60年から70年に一度開花して、で枯れてしまうんです、はい、でその次に種を落としてそこから生えてくるんですけども、その若い苗を全部鹿が食べてしまって、今ちょっと絶滅の危機ということで、はい、残ってる笹をこの防緑柵で囲った中に植えて、再生しようというプロジェクトを 7,8 年前から取り組んでおります。
まあ、今鹿が増えてるっていうのも一つの問題になってますけれども、やっぱりその目を 食べてしまうということなんですね、
はい、
あそれを防止をすることによって、チマキザサというものをもう一度再生しようという一つのプロジェクトですね、はい、なるほど。他にはいかがなんでしょう、その他の取り組み。
あそうですね、はい、まあ、チマキザサももうちょっとあれなんですけども、それをですねもう、はい、話せで、そういうのをですね、その積み方とかそういうのもねどんどん今ワークショップとかしてるんですよね、藤井さん。
はい、
はい、それでまあ、はい、言ったらそのちまきざさの、再生だけじゃなくて、それをのその積み方、その積み方にもいろいろと難しいらしいですよね。
採取するということですね。
そうです
ね、
はいはい、どれでも取ったらいいってわけではないんですよね、藤井さん。
そうなんですよね。で一番いい葉っていうのが日向というか影になっているところの葉っぱを取らないといけないということなんです。でそれもパッと見てわからないんですけどね、昔から取られている年寄りの人はそれをパッと見てパッと取るというのがわかるんですけどね。
ど、
まあ、そういう技術的なこともワークショップによって今地域で講習しているところでございます。
ね、それでまあそのベストのちまきたさっていうのは昔からその祇園祭りのちまきとかに、
はい、
でまあ御所に献上したりしてたので、はい、まあそういったことの歴史的な背景からもそれを復活させていこうと、
はい、
でこれからはそのまあ一部だけでも別所地方とかでねそのちまきを負けたらいいなと、はい、
なるほど、
はい、
それも一つの産業にしていこうということです ね、
そうですね。
なるほど、
はい、
まあ、それ以外にももちろんその豊かな自然のあるところですから他の山の幸っていうのもたくさんあるわけですよね。
ありますね。
こういったものの利用っていうものもお考えになってらっしゃる。
はい、花瀬にはですねもともとその自生の野吹き、吹きですね、
はい、
山吹きがたくさん生えておりまして、
はい、
でまあそれをですね一つの産業にしていこうかとこうそれを取り組んでるんですけれども、それでもねいろいろとこの地域振興協議会の方でですねいろんなことをしてるんです。でまあある大学の先生の、ドクターに聞きながら進めてるんですけれども、まずまあ花瀬、4地域ございまして、はい、でその4地域5地域か5地域ございまして、でそれぞれのに自生しているフキを取ってきて、うん、でそれをですねみんなで食べ比べをしてみたりました。
はい、はい
はい、生で香りを嗅いだりあとは焼いてみたり煮てみたりしながら、
同じ山吹きでも違うものなんですか。
違うみたいです。
はい、
だから本当にその中でこの5地域の中で一番香りが良くて、
はい、
で一番その美味しい吹きはどこの地域のかということを選別しまして、ね、
はい、
でその選別した吹きを中心に、山吹きをその花瀬吹きというようなねそういうふうなこうブランド化して、
なるほど、
はい、やっていきたいなと。
そういうブランド産品を作ろうという動きもあるわけですね。
そうですね、
わかりました。じゃあちょっとその辺のところも含めてもう少し詳しくはですね、ここで、コーヒーブレイク、ミュージックブレイクを挟んでですねその後でまたお伺いしたいと思います。はい、今日、おかけする音楽はこれは、エリチエミさんですね、チエミプラスジャズということで、チエミさんのテネシーワルツです。はい、今ですね地元で の、 そのブランド化を目指して、まあ、いろんなその先ほどはちまきざさのお話もいただきましたし、あるいは山吹を花瀬吹として加工して、やっていこうというお話もありましたが、まあ、引き続きですね、そこについてまたご紹介いただきたいと思います。どうぞ。
はい、ありがとうございます。まあそんな形でですね本当にその美味しい吹きを、
はい、
まあ、佃煮にしてですね、あの佃煮でねお茶漬けすると美味しいんですよ。
は
あ、はい、そういったその懐かしい里のね香りをね皆さんにこうもっと食べていただけたらなと思ってます。まあそういった取り組みをしている中でですね、そういったものをですね、まあ花瀬で加工されているですね、
はい、
新谷社長さん、新谷さんの方からですねその吹きの、はい、山吹きのその生育に対する生育の経過とかそういったものをちょっとお話を聞きたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
はい、私自身は広川らさつやま野菜加工グループというのを作りまして、
はい、
まして今現在加工所で作っておりますのはみょうがのしば漬け、みょうが入りいうて、まあ 名古屋のたくさん入った島好きなんですけれども、あとほんで、板取りの、山椒煮とかそういったものを作って販売しております。あの名古屋自身はあの自分で、最近作られている今日の花町名古屋という新旧野菜のみょうがを自分で作って、ええ、それをあの加工所でしば漬けにして干して販売しているという、まあ、特に言う六次産業化を、はい、まあ、現実に今やっておるわけなんですけれども、まあ、そういうこととか、ほんで先ほど話題になっておりましたフキですね。
フキですね、
はい、フキは
これまだこれから
の、ね、これからの話なんです、はい、というのは、はい、私らの子供の時は学校でね、拭き取りという行事がありまして、ええ、ほんでその拭きを積んで、まあ、電工生徒が積むので300キロ400キロの拭きを積むわけなんですけれども、はい、それはその広がら地域まあ、分け入っていって、ええ、ほんで積んできて、それを鞍馬へ下ろすんですね。ほんで鞍馬はそれを使って鞍馬拭きということで加工されて、
有名な吹きは、
はい、昔は
材料は広河原の方から、
広河原花瀬、
そう、
はい、別所で積まれた、はい、そういう吹きを、まあ、蔵前と、
ね、今積まれたというお話ありましたけれども、かつてはそうやって山菜として積んでたものを、うんうん、先ほどのからのお話を伺うと、もうセレクションして一番いいものを自分たちで栽培していこうという動きを今、うんうん、かけてらっしゃるということ
なんですね。そうです。なぜ栽培するか言うたら、はい、もう今見られないんです。その我々は子供の時に積んでいた吹きが
自生してない、
自生してないんです。
なるほど。
今ある言うてるのはもう網で囲まれた中で、作られてる吹きなんですね。ほんでだからもう取るにしても少ないですし、
やっぱそれも食害の影響ですか。です、そうなんですね。
もう鹿の害ですね。なるほど。もう鹿が増えてきて、うん、でそういった山野草です、山菜ですね、ほとんどがもう我々の子供というか比べるとなくなっていってしまっています。だから今こうやってまた復活させようというようなことで、うん、周りを囲って、はい、で休耕田をこう耕して、はい、吹き畑にして、そしてそれを作って加工していって、そしてそれをブランド化していく。
なるほど。
いうようなことで今現在やっております。
はは、今、まあ、来春からのそういう栽培植え付けに向けて、そういう補助っていいますかの整備をね、はい、されてるところだというふうに伺いましたけれども、それ以外にも別所地区の方では何か大きな動きも今かけてらっしゃるやに聞きましたが。
そうですね、まあ、別所のもともとその別所には花瀬スキー場というのがありまして、
はい、
で花瀬スキー場で、まあ、昔は冬場にぎわってたんですけれども、まあ、最近温暖化のせいで、雪もあまり降らなくなってスキーができなくなったんですね、うん、で、そこはですね、毎年そのわらびなんかがいっぱいこう生えてるとこだったんですけれども、もっともっとその、まあ、わらびが生えたとしてもわらびだけではやはりその里は豊かにならない。でやはりその広い、まあ、その敷地を生かしてですね、
はい、
何か産業していきたいということで、まずは、まあ、そのスキー場の4分の1ほどですよね、4分の1ほどなの島木笹、
先ほどのですね、
はい、の再生のためにフェンスを張りました、はい、そしてあと4分の3なんですけれども、そこをですね、そこもまた、そこを高原らしいその土壌にあった、木樹的な、はい、ものを栽培していこう。例えば、ね、別所地方はもともと山椒有名でしたもんね。
そうですね、
はいはい、山椒なんかを植えたりとかですね、あとは話せる山ぶどうというのがありますし、
はい、
山ぶどうを植えていって、はい、で、山ぶどうを絞ったもので、例えばバルサミコ酢を作ったりとか、
はい、
そういったことをしていくためのその、生育場所というか、その植物を栽培していく、ね、そういう場所を新たに今作っております。
スキー場の跡地っていうことですから、まあ、広大な場所ですよね。
そうですね、広いところで、でね、あそこのスキー場ね、藤井さん、山頂からはね、別所って先ほど一緒に言いましたように棚田、本当に綺麗な棚田が こうチラチラっとこう見えたりとかして、はい、非常に眺めがいいとこなんで、ただのねその言うたら、山菜とか、木樹のその栽培地だけではなく、うん、あのそこからの眺めそういったものもね皆さんに楽しんでもらえたらいいなと。
じゃあその地元産品を栽培する場所としてだけじゃなくって、はい、お越しになられた方がそこでこう行こっていただけるようなそういう場所作りにもなるということなんですね、
はい、でまたねあのスキー場ってすごく空が開けてますよね。
そうですね、
はい、だからねまあこういうのもあったらいいなと思っても結構その星空ツアーなんかねこの世の中で、はい、あのよくやってられますけれども、多分あそこからの星空でしたらね他がいい外からの光全くないですからね。
やっぱ星空も綺麗なんですか。
綺麗ですよ。
綺麗です。
ああそうですか。
まあそういったことでですね、まあ産物を生産するだけではなく、人間の気持ちもそこでこう、いろんな人がこう自然に触れて豊かになっていったらいいな。そういうふうなねスペースを作っていきたい。
でも夜空それと星空見てもらおうと思ったら泊まってもらわないといけないですよね。
そうですね。
ちょっと大変ですよね。
ちょっと端っこの方にキャンプ場でもキャンプができるところでも、
なるほど、はい、そこにキャンプ場も併設して。
そうですね。
じゃあ単に畑っていうよりももう農園みたいな感じになるんですかね。
そうですね。
キャンプ場も併設されたような農園っていう、
はい、やはりもっともっと本当にたくさんの方にですね花瀬の自然であるとか風土をねこう味わっていただくいただきたいので、我々とやってることをね、うん、取り組みをね本当にまあ皆さんに理解していただいてそこで楽しんでいただけたらなと思ってます。
まあ、入り口はいろいろあってもいいということですね、はい、いろんな形で花瀬の地を訪れる方が増えて、あれが美味しかったとかあの星空が綺麗だったとかいうことで花瀬の土地っていうものに親しんでいただいたりして、またお土産とか帰りにはそういったものを何か買って帰っていただけるようなものを皆さんがご用意されるというような、こんななんか一つの絵みたいなものが私なんか今お話伺っててね感じたんですけれども、
おっしゃる通りですね、それを目指していきたいです、ね、
ああそうですか、はい、いやなかなか楽しみですね。でもう今はまだその署に着いたばかりだと思うんですけども、来年ぐらいは具体的にはどういうような活動をしていこうというふうにお考えなんでしょうかね。
そうですね、本当にまあ今年の活動は組織が立ち上がったばっかりで、
はい、今年ですよね。
そう、来年、あ、去年ですね。
ああ去年、はい、ごめんなさい、そうですね、去年ですね、去年で、はい、ですね、はあはあ、今年がまだ2年目って言ってもまだ1年経ってないですけどね。
はい、
そうですね、
はい、でまあそれを立ち上げたところなので、本当に今はその基礎の基礎ですよね、本当にこう地面をこう作り上げていっている状態で、はい、で来年からはそこに、種を植え付けていくと。
なるほど。
そういう作業をしていきたいですね。
やっぱり相手も生き物だけにそのもう即席にっていうわけにはいかないんですね。
無理ですね。
やっぱり時間をかけてじっくりとっていうことですよね。
はい。
なるほど。
でもね、やっぱりそういったその成長過程もやっぱりこう皆さんにどんどんその世の中の人に分かってもらうようにホームページなんかでも、
はい、
また告知していくので、
はい、
なんかこう意識してもらえたら嬉しいなと。
なるほど、そうですか、はい、ぜひ、ね、あのまだ一度も花瀬の地域に足を運んだことのない方もいらっしゃるかもしれませんけど、先ほどからご紹介あったさまざまなその見るもの、ね、あのお祭りっていうかそういうイベントもそうですし、まあ、お寺とかあるいはその日本一高い背の高い三本杉とかですね、まあ、それよりも何よりもすごい京都から一番近いところでこんな自然がいっぱいあるのかっていうところもぜひ多くの方に、まあ、子供さん連れでもいいですし来て親しんでいただけたらと思いますよね。
そうですね、はい、あと新田社長、あの広河原で非常に魅力的ななんかあのアマゴの話とかはどうなんですかね。
そうですね、まあ、広河原言うたら何にもないところなんです。何もないところに、
いやいやそんなことない
と思います。ただ自然豊かで、
はいはい、
そういう
自然が一番ですよね、
はい、来ていただいても、まあ皆さんあれです、楽しんでもらえるようなところないんですけれども、うん、これからね何もないところだからこれからねいろんなことをやっていけるんではないかという、うん、まあ発想の転換みたいなことでやっていっております。で一つはアマゴの里、アマゴの里ですね、それをこうやっていこうと思ったり、
はい、
先ほどミョウガを使ってのミョウガの里、
うん
うん、それとか、まあ、炭焼きもやっております。
なるほど、
はい、
まあ、 まあ、いろんな活動も、うん、もう広川の方でも取り組んでらっしゃる、はい、ということですね。そういったことに触れていただくのもいいですよね、
はい、
で触れていただくとか言ったらというふうに私も申し上げたんですけど、あれですよね、一番話のことについて知っていただくには今テレビでも放映もすでにされたというふうに伺いましたですけれども、
はい、
NHK の BS プレミアムで花瀬の地域というか、実は中東さんは花瀬で営業されてらっしゃる、料理旅館ですか、
そうですね、
の当主でもいらっしゃるんですよね、
はいはい、
そちらとその花瀬の地をご紹介された番組っていうのがあるんですよね。番組の名前なんて言うんですかね、
はい、美しい里山という
題名ですね。あ、そうですか、はい、それで検索いただいたら、
はい、
NHK の番組ディマンド、オンデマンドで見ることができますよね。
大丈夫ですね、
はい、ぜひまたそちらの方もご覧いただければと思います。はい、では時間となりましたので、本日の番組はこれで終了したいと思います。本日のゲストは花瀬地域振興協議会花瀬創生プロジェクトからお越しいただきました中東さん、新谷さん、藤井さんのお三人でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。